先ほど、朗読をしていただきました、この新約聖書の、御言葉に関連しまして、ある外国の神学者が、こういうことを書いておりました。その飛行機に乗るのに、その飛行場に、まあ、大きな、空港に、まあ、参りましたときに、その自分の目的、目的地に連れて行ってくれる、その飛行機にどこで乗ったらよいのか、それを知るということは、まあ、とても重要であると。そのどの飛行機に搭乗するかということで、まあ、その選択が、どこに行き着くことになるかをこの決定する、まあ、始めたところが終わるところを決定すると、まあ、飛行機に関してはそれは当然のことだと思います。でもこのことは実は私たちの人間存在としての運命においても真実であると、まあ、そういうふうにこの神学者は言うのです。ただしそこではいくつもの選択肢があるのではなくて、まあ、2つしかない。それはその行き着く先が、アダムによって決定される人間に属するものであるか、もしくはキリストによって決定される人間に属するか、まあ、そのどちらかであると言います。で、今朝のこのローマ人への手紙、この第5章の後半が語っていることは、この二人の人、すなわちアダムとキリストが私たちの運命にとって決定的な影響力を持っているということなのです。で、先ほど読んでいただきました12節のところに、まあ、一人の人というのが出てきます、まあ、これはその後14節にアダムと名前が出てくるこの人のことです、まあ、人類最初の人です。で、アダムは、まあ、人類最初の人であると同時に、我々すべての、まあ、人間の代表者であると言ってよいと思います。で、このアダムに、まあ、対応するのが、まあ、その後、まあ、15節に、一人の人イエス・キリストと出てきます。で、まあ、パウロはまずここでこのアダムから始める。アダムから始めるっていうのはどういうことかっていうと、まあ、人類の歴史の最初の出発点から始めるということです。そして、まあ、今朝の、あの最後のところ、ね、まあ、21節を見ますと、私たちの主イエス・キリストにより永遠の命を得させるためであると、まあ、こういうふうにありますので、まあ、人類の最初の歴史から始めまして、そしてその人類の永遠の将来にまで、まあ、目を転じているということです。だからここでのパウロの視点は非常に大きな広がりを持っているということです。神様の救いというのは、この遥か過去から現在、そしてこの将来、永遠にわたる、それだけの大きな広がりを持っているということです。で、その大きな神様の救いの御業の中に我々、自分自身を置いてみるということです。で、そこでまずパウロが見ているのは、一つは、まあ、罪です、この最初の12節に、一人の人によって罪がこの世に入り、また罪によって死が入ってきたように、こうして全ての人が罪を犯したので死が全人類に入り込んだのであると。アダムの罪に始まって、 その罪によって死がすべてを、すべての人類を支配するようになった。で、この死の支配っていう言葉が何度か出てきます。まあ、14節にも死の支配という言葉がありますし、まあ、17節にもありますし、最後の21節にも罪が死によって支配すると言い換えられています。で、この支配するという言葉は、もともとはここではこの国を意味する言葉です。国を支配するのは王です。で、まあ、ついでに言いますと、この支配するという言葉が後半の17節にも出てきて、そこではイエス・キリストとの関連で、一人のイエス・キリストを通し命にあってさらに力強く支配するというふうにも用いられています。で、このことはまた後で触れることになると思います。しかしまずここでパウロが見ているのは、この死が王として治めている、そういう世界です。で、なぜ死が支配することになってしまっているかというと、我々人間が神に背く罪を犯したからです。19節の言葉で言うと不従順ということです。この罪に対して神の裁きが起こった、罪に定めるという言葉も出てきます。最初の人アダムは神に対して不従順の罪を犯した。その内容は、端的に言うと自らが神になろうとしたということです。自らが完全なものになろうとした、完全に善悪を裁くことができるものになろうとした、全能の知恵を得ようとした。そのために神様に対して不従順になってしまった。で、罪に定められた。ここでは不義なるものという言葉も出てきます。で、この不義っていうことが、これまでこのローマ人への手紙の特に最初の方で述べられていたかと思います。で、この手紙では、このローマ人への手紙では、この神の義ということ、これがとても大事なこととして語られています。神の義って皆さん何度もお聞きになるかと思いますけれども、簡単に言うと、神様と正しくつながっているということ、神様と正しい関係を持っているということ、これが義ということです。で、逆に不義といえば、神様に不従順になってしまって、その神様との関係が切れてしまったっていうことです。神様との愛の関係を断ち切られてしまう。で、そこには滅びしかないということ。これは聖書がはっきりと語っていることです。ですから、ここでこの死、死が支配するとか、死とかいう場合、それはただ肉体が死ぬということでだけではありません。罪に囚われたものとして、罪に支配されたものとして死を迎えるということ。例えて言うと、有罪判決を受けて牢獄につながれた人が、罪人のままそこで死を迎えるということです。で、最初のこの12節でパウロは、この全ての人が罪を犯したと言います。アダムは人類の代表者ですから、アダムだけの責任ではないということ、アダムによって我々人間の存在の全体が堕落してしまったということ、それは神様との関係が断たれてしまったからです。けれども、人間は最初から堕落したものとして作られたのではありません。神はアダムにこの自由な意志を与えておられました。自由に神様を愛し、 そして自由に人を愛する、そのことを神様は我々人間に期待された。しかもアダムは神様から与えられたその自由を神様への不従順のために用いてしまった。でこれはただそういうお話というのではなくて、私たちが経験上身につまされることです。私たち自身が、いや私自身がこの神様に対して、人に対してこの自由に自分の判断で責任を持ってこの良いことをしようと思うんですけれども、いつの間にか曲がっていってしまう。ああ自分の存在が正しくない、清くない、堕落してしまっているということを自らの言葉と行いによって、暴露してしまう。ある神学者はそういう我々の罪っていうものは、何も論証される必要がなくて、我々自身の経験から一番よくわかる教理であるってことを言います。これは本当に辛く悲しいことですけれども、でもそこで自分の責任、神様に対する、神様に作られたものとしての、神様に作られる責任、神様に作られたものとしての自分の責任をやはりそこで認めなければならない。だから礼拝の最初で私たちはいつも悔い改めの祈りを持って始めるわけです。でその時に私たちは自分の罪の根っこの深さに嫌でも気づかざるを得なくなる。そう考えますと、私の存在、私というものだけでなくて、この私たちの世界というものが本当に罪と死に支配されてしまっているのではないか、そういうふうに思わざるを得なくなりますと、それしか見えなくなってしまうということがあります。でもパウロはそこにとどまっていない、そこにとどまっていなかったということ、実はもう一人の人を見たんだということ、もう一つの別の目的地に私たちを連れて行ってくれる飛行機の搭乗場所をはっきりとパウロは見出しているっていうこと、実はこのことが今朝の聖書の中でパウロが実は最も強調して語りたいことなのです。でパウロが見つめているそのもう一人の人っていうのは、これは14節で言うと、来たるべきものっていう言葉です。つまり言うまでもない、救い主キリストです。誰もが待ち望んでいたお方です。ただここで少し分かりにくいかなって思うのは、この14節、このアダムは来たるべきものの型であると言われています。これは一体どういうことなのかなと少し首をかしげてしまうかもしれません。アダムが来たるべきキリストの型であるっていうのは一体どういうことなのか、キリストとアダム一体どこが似ているだろうかって思ってしまうかもしれません。キリストは全く罪のない従順な神の御子であられるのではないでしょうか。でそのキリストがアダムに似ているっていうのは一体どういうことなのか、アダムに代表される、全ての人間が不従順の罪のゆえに死に支配されてしまい、そこからはどうやっても自力では抜け出すことができなかった、不可能であった、滅びの道をたどるよりほかなかった。しかしそのアダム、そしてアダムによって代表される我々罪人に完全に姿を合わせるようにしてキリストが来てくださった。 我々すべてのものが実はそこに落ち込んでいかなければならなかったその滅びに至る道をキリストが自らアダムに似たものとなってそこをこの歩んでくださる、そのためであったということ。ですから、まあ、アダムはキリストの型であると言われてますけども、むしろキリストの方がアダムを手本として人となってくださったということ、我々と同じ罪人の立場に身を置いてくださったということ。で、それは何のためかというと、アダムが抱え込んでしまった罪の呪いを取り去るためであったということです。18節、19節もう一度読みますと、このようなわけで一人の罪過によって全ての人が罪に定められたように、一人の義なる行為によって命を得させる義が全ての人に及ぶのである。すなわち一人の人の不従順によって多くの人が罪人とされたと同じように、一人の従順によって多くの人が義とされるのである。一人の人アダムによって罪が入り死が入ってきた。で、それと同じように一人の人主イエス・キリストによって罪に代わって今度は恵みが入ってきた。不義に代わって義が入ってきた。死に代わって命がもたらされた。キリストによって今度はこの義と恵みと命が人類全体に流れ込んできたっていうんです。で、しかもパウロはただそういうこう、まあ、理屈って言いますか、筋道だけを言ってるのではなくて、もうどうしてもこういうふうに言わなければいかなかったんです。それがこの15節です。この15節の言葉っていうのは本当にパウロのこの思いを表していると思います。しかし恵みの賜物は罪過の場合とは異なっている。すなわちもし一人の罪過のために多くの人が死んだとすれば、まして神の恵みと一人の人イエス・キリストの恵みによる賜物とはさらに豊かに多くの人々に満ち溢れたはずではないか。この恵みの賜物っていうものをパウロは見てるんです。これは罪の場合とは全く違う、比べ物にならないんだって言って言いたいんです。恵みはまさに満ち溢れるんだ。この、15節の後半のところ、まあ、多くの人々っていうふうに、まあ、訳してあるんですけども、まあ、パウロの、まあ、真意を組んで言えば、この恵みというものは溢れて全てのものに満ち溢れるんだということになります。これ充満するっていう言葉なんです。で、しかもこの今朝のところで、注意してほしい言葉はこのましてっていう言葉です。まして、まあ、15節でもこの言葉用いられているし、その後の17節にも出てきます。もし一人の罪過によってその一人を通して死が支配するに至ったとすれば、まして溢れるばかりの恵みと義の賜物を受けている者たちは、一人の人イエス・キリストを通し命にあってさらに力強く支配する。もう爆発するようなパウロの思いが実はこの言葉に込められているんです。圧倒的に恵みの方が強い、大きい、豊かだって言いたいんです。先ほども言いましたように、我々はこの罪の世界をどうしても見てしまいがちです。だから一人の人によって入り込んだ罪と死だけを見つめているとわからなくなるんです。でもこのもう一人の人イエス・キリストの恵みの賜物を見つめるときには、これをしっかりと見つめるときには、実はその罪の方はぐーんと 軽くなってしまうんです。それだけ恵みの方が大きい、恵みの方が重い、豊かだと言いたいんです。だからこの20節ではこういうふうにさえパウロは言います。律法が入り込んできたのは罪禍の増し加わるためである。しかし罪の増し加わったところには恵みもますます満ち溢れた。この言葉少し分かりにくいところがあるかもしれません。特にこの律法っていうことが言われるとなんかややこしいような感じがしてくるんですけども、でも最初の13節14節のあたりに書いてあるところとこう合わせて読んでみると、要するにこういうことを言いたいんではないかなというふうに思います。律法が入ることによって確かに人はこの律法に違反している自分の姿を認めざるを得なくなる。そして、自分の罪を、自覚せざるを得なくなる。だから、律法がなければ人は自分の罪を自覚することは、難しい。でも、そこに罪が厳然としてあるということには変わりありません。だからつまり、律法があってもなくても、いずれにしても人は神の前に不従順の罪を犯し続けて、そして罪がその罪が増し加わっていくという事実に変わりはない。しかしそれにもかかわらず、それにもかかわらずパウロはどうしてもこう言わずにはおれない。恵みはますますなお一層満ち溢れるんだ。だって恵みの量が違うんだから、大きさが違うんだから。恵みの大きさが我々の罪の大きさを圧倒し、凌駕し、罪を小さくしてしまう。今日私たちがぜひそのパウロが見ているものを、パウロが見ている世界を私たちも共に見たいと思うのは、パウロはキリストによるこの恵みが溢れた世界としてこの世界を見ているっていうことです。アダム以来の人間の罪の歴史が今や主イエスキリストの恵みの光の中で全く違った姿を見せているっていうこと、それを信仰によってはっきり見ているんだっていうことです。パウロがここで語りたいことは、罪でもなく死でもなく命が支配しているということです。ここでパウロが最も語りたかったことは命だということです。生きるということ、それもキリストの恵みに浸って生ききるということ、永遠の命の中で生きるということです。我々はもはや死ぬことはなく滅びることはないということです。その滅びることのない命への歩みを今ここで一緒に見よう、そういうふうに呼びかけているのです。そして今朝のところでパウロが言いたいことも、もう一つ聞きたいと思うんです。それだけではないということです。この17節の終わりに、イエス・キリストを通し命にあってさらに力強く支配すると語りました。支配するっていう言葉は先ほど申し上げました。王となるっていうこと、国を治めるっていう、そういう意味なんだっていうことを申し上げました。でここでも支配する、さらに力強く支配するって語られています。この文章の主語は一体誰でしょうか。キリストではないです。イエス・キリストを通して支配すると言っています。誰が支配するんでしょう。 もう17節の言葉をもう一度ちゃんと読みますと、あふれるばかりの恵みと義の賜物を受けている者たちとあるんです。これは私たちのことではないでしょうか。私たち恵みによって信仰を与えられた、洗礼を与えられた、そして神様によって義と認められた我々すべてのもの、私たちがキリストの恵みを豊かに受けて、その恵みの中を生き切るとき、私たちがキリストと共に支配する、王になる、とてもそれだけを聞くとおこがましい、大変おこがましいことのように思われますけれども、しかし我々がキリストと共に支配するって言われてるわけです。それは一体どういうことなのか、今朝も最初にこのイエス様の復活の賛美歌を力強く賛美しましたけれども、我々はこの復活節の歩みを歩んでおります。主イエスがよみがえられたイースターの光の中を歩んでおります。主イエスキリストが来てくださって、罪と死の力に立ち向かってくださった。主イエスがご自身をアダムに似せて、決然と罪と滅びの中へ、この入っていかれた、死の滅びの中へ入っていってくださった。我々はそのイースターを迎える前に、この受難節、受難週の御言葉を学んできたはずです。その時に弟子たちはみんなこの逃げ出してしまったということです。我々はみんなその身を縮めて、息を潜めて、この姿を消したんです。みんな逃げたんです。もうどうなることかと思って、あの弟子たちが、扉の鍵を閉めて、この閉じこもっていた姿を思い浮かべます。まさに嵐が過ぎ去るのを待つより他なかったんです。けれどもやがてその嵐が過ぎ去って、キリストが復活の勝利をもって弟子たちの前に姿を現してくださった。でその時によみがえられたキリストは弟子たちにまずおっしゃったことは、私がこの恵みと命をもってあなた方の王となるということです。これは私たちにもわかります。しかしそれだけではなくて、さらにこういうこともおっしゃった。キリストは弟子たちに対して、あなた方もこれからは王として私と共に治めるのだ、罪を許す権能を授けられるのだ、そのようにおっしゃいました。この世を治めるっていうことは、王として権威と自由を与えられるっていうこと。じゃあ彼らは、弟子たちは一体誰に対してこの権威と自由を持つのか。これは人に対してではありません。まず第一には罪に対してっていうこと。自分の罪に向かって私たちはこう言えるんです。私はもうあなたには支配されない。私の罪よ。私はもう今やあなたに対して王なのであると言えるようになるということ。そしてということは、死に対しても言えるってこと。死に向かっても同じように言うことができるようになるってこと。例えば病床にあって、自らの死を目の前に見ている、そのような時にあっても、その死を正面に見据えながら、私はあなたを恐れない、私はあなたにもうすでに勝っている、そういうふうに言うことができるようになるのです。それほどに私たちの 私たちは我々の主イエス・キリストに似て、あふれる恵みの中で自由になる、自由に支配する、自由に恵みに生きることができるようになるということです。イースターを迎えるまでの40日間、この受難節、レントの時を私たちは過ごしました。罪と死を打ち破ってよみがえられた主イエス・キリストの光の中で、自らの罪とそこからの救いを深く思い巡らす、自己を吟味する、それがレントの季節として与えられていました。で、最初にご紹介したその外国の神学者がこういうことを書いてます。そのレントの期間に私たちがなすべき自己吟味というのはどうあるべきだろうか、一体何をするんだろうか、そういうことを投げかけています。例えば、私はこんな罪を犯してしまったというその悔恨、悔いの思いであるとか、あるいはもっと頑張ろう、もう罪を犯さないように頑張ろうと決心することへと向かっていく、そういうこともあるかもしれないけれども、それだけではない。むしろ神様の恵みを賛美することへと向かっていかなければならない。我々に与えられている、キリストによって与えられている神様の恵みというものがどれほど大きく豊かで力強いものであるかということ、そのことを本当に心から感謝し賛美する ところへと導かれていくということが大事なんだと。そのことがおろそかになるときに、罪人である我々がいくらもっと頑張ろうと言ったとしても、そのときには実はただ罪が増すばかりである。では我々の自己吟味はどうあるべきか。もっと頑張ることによって神様との和解が得られるというその感覚を自体をこの反省するってこと。私たちはもっと頑張ることによって救いを得られるっていうふうにどうしてもどこかで思ってしまう、その感覚からこの解き放たれるということ、自由になるということ、実はその感覚というのは、実はあのエデンの園においてエヴァが陥りアダムが陥った誘惑なのである。神のように完全なものになろう、もう絶対間違いを犯さないように、罪を犯さないように完全な知識を身につけよう、そういう誘惑が実はアダムとエヴァに訪れた、その誘惑の別の姿に過ぎないんだというのです。たとえ私たちが過去の過ちをどんなに後悔するにしても、あるいはこれからその過ちを克服しようとどんなに頑張るにしても、結局私たちは自分で自分自身を救い出すことはできないっていうこと、そのことを最終的にこのわきまえるっていうこと、そうではなくて、 そしてイエス・キリストのあふれるばかりの圧倒的な恵みによってしか我々の救いは得られないのだということを、徹底的に理解するってこと、それが私たちの自己吟味ということにおいてとっても大切なことなんだということであります。今朝の箇所にはこのアダムとキリストという二人の人が示されました。で、実はもう皆さんお気づきと思いますが、アダムもキリストもこのサタンの誘惑を受けているという点で同じです。 で最初の人アダムはサタンの誘惑に敗れて神への不従順の罪に陥った。そして第二のアダムと呼ばれるキリストは荒れ野での誘惑に勝利され、そして十字架に向かう時にも最終的な誘惑に勝利され、最後まで父なる神に対して従順であられた。で、私たちはそのアダムのような不従順、不服従の罪をなお残しておりますけれども、しかしそれを凌駕し圧倒する溢れるばかりのキリストの恵みを、救いの恵みを注がれている。でそこでなお命に生ききることができる。あらゆる誘惑から、罪と死の危険から解き放たれて、自由にキリストと共に支配する、罪と死に対して支配する、そのような権能を与えられている。驚くべき神様のなさり方です。このように私たちを導いてくださる救い主イエス・キリスト、死からよみがえられて今共にいてくださる、とこしえに我らと共に生きてくださるこのイエス・キリストに絶大なる信頼を置いて、これからの日々を共に歩んでいきたいと心から願うものです。お祈りをいたします。我らの救い主、死からよみがえられたイエス・キリストの父なる神様、アダムとキリスト、この二人の人はそれぞれに私たちの姿を映し出しております。しかし恵みの賜物は罪とは比べ物にならないとパウロが叫びましたように、キリストによって我々に注がれているこの大きな恵みに、いやその恵みにのみしっかりと目を留め続けることができますように、なお絡みつく罪をかなぐり捨てて、罪の縄目を解いてくださった方に寄りすがりつつ、残りの人生の果て輪を、主から託されておりますこの教会の歩みを最後まで走り抜くことができますように導いてください。神戸深夜教会に連なるすべての人の上にこの豊かなキリストの恵みが、圧倒的な恵みが押し寄せる、そのような日々となりますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。